今日の箇所でイエスに死刑の判決が下されます。でこの間振り返ってみますと、前の章でイエスは逮捕される前、ゲッセマネの園で必死の祈りを捧げられたわけです。でそれは神の御心がなるようにという、神様の御心が行われますように、まあ、そういう祈りでありました。でそのゲッセマネにおいて祈りの直後に、イエスの弟子の一人であるイスカリオテのユダの先導する神殿守衛隊によってイエスはまあ簡単に逮捕されたわけです。でそして直ちに大祭司の邸宅に連れて行かれ、尋問を受けた。でしかし彼らはそのところでイエスに対して刑の執行することはなかったわけです。なぜかと言いますと、それは彼らにはまあその権限がなかったからであります。当時のユダヤはローマに支配されていましたから、犯罪者をまあ処罰するためにはローマの許可をまあ得なければならなかったわけです。でそこで彼らはローマ総督のもとにイエスを訴えるために連れて行った。で、まあ、そういうこう法的な手続きをこう踏まなければならなかったわけですね。まあ、それがまあ理由の一つ。で、それからもう一つ、その心理的な理由もあったのではないかと思うんです。で、つまりこの時期は、まあ、ちょうどエルサレムは杉越の祭りの時期で、まあ、地方から多くの人々がその祭りを祝うために集まってきていたわけです。で、その中には、まあ、当然イエスの信奉者というかですね、イエスに心惹かれてついていく者もたくさんいたに違いないわけですから、自分たちの手でイエスを死刑にすると、まあ、そういった民衆の反発を招いてしまう。そして自分たちが不利になる。まあ、そう考えたのだろうと思うんですね。で、そうするとここにあるものは、自分たちの手を汚すことなくイエスを亡き者にしようという、そういうこうユダヤ教の指導者たちのずるさ。というか罪、そういうものを思うのですね。だからイエスをローマ総督ピラトのもとに連れて行った。自分たちの手ではなくて、自分たちが悪者になるのではなくて、当時最も権力のあった、そしてまた自分たちは支配されている側ですから、ローマに対する反発もの思いも人々は多く持っていたに違いないわけですね。そのローマ総督に刑を執行してもらおうと考えたのだろうと思うのです。で、当時ローマの総督の居住地っていうのは地中海沿岸のまあカイサリアにあったわけです。でしかしそのユダヤ人の祭りがあるときには、ローマに対する不穏な動きがないか、あるいは反発や暴動が起きないか監視するために、ローマ総督はこのエルサレムの城壁内にある総督官邸にとどまっていたというふうに言われております。時はちょうど杉越の祭りの時期であります。幸運にも最高権力者であるローマ総督がすぐ近くにいる、今エルサレムに滞在している。彼らはこれがまあ絶好のチャンスだと思ったに違いないと思うんですね。 で13節にピラトは宰相たちと議員たちと民衆と呼び集めていった。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった、こうあるわけです。ピラトはイエスに罪を認めないと、認められないと言っているわけです。で、祭司長たちがこのイエスをピラトに訴えたのは律法を犯したからという理由ではありません。で、しかし彼らはその腹の中ではそのことが最も気に入らなかったわけですね。ユダヤの伝統をイエスという男は崩すものだと、律法をないがしろにしている、そういう思いがあったに違いないわけです。しかしそんな理由で総督に訴えても、それは宗教的な事柄ですから、ローマ総督が取り上げてくれるはずがない。そのことを彼らも分かっていたわけであります。で、そこで彼らは13節にあるように民衆を惑わしたという理由で訴えるわけであります。これは民衆を扇動してローマに謀反を起こすことを意味しているわけです。で、そしてこれがローマ総督にとって最も大きな関心事であったわけですね。常日頃からこういうことについてローマ総督は敏感に対処したに違いないと思うのです。で、ところが総督はですよ、そのように民衆を惑わしたというふうに訴えてきてるんだけど、イエスについてあなた方が訴えるような罪は見出せないと言っているわけです。総督などという地位にある人は、自分の地位を狙っている人が周りにいるわけですから、本来疑り深いものだと思うんですね。そういうピラトでさえですよ、イエスを一目見ただけでイエスが民衆を扇動するような人物とは思えなかった。ここで何ら疑いを持っていないわけですね。少し前の4節のところで、この彼はすでにですね、私はこの男に何の罪も見出せないと言っていた。で、その前の3節でピラトはイエスに向かって、このお前はユダヤ人の王なのかというふうに尋問をしたのに対して、イエスはそれはあなたが言っていることですというふうに、よくわからない、ある意味曖昧な返事をしていたわけです。で、しかしですね、たとえここで、この時点で、お前はユダヤ人の王なのかと問われて、イエスがその通りだと、私がユダヤ人の王だというふうに自称していたとしてもですよ、このイエスという男がそんなに勇士には見えないし、19節に出てくるバラバのように具体的に暴動を起こしたわけでもない、あるいはローマの兵隊を殺したわけでもない、あるいはたくさんの武器を携えた部下がいるわけでもない、弟子たちがそういうものをこう持って武装しているわけでもないということで、ピラトにとってイエスは何ら危険人物には映らなかったわけです。ピラトには祭司長たちが何とかして イエスを処刑したい。そのためにありもしない理由をつけて訴え出ていることが、まあ、明らかであったわけです。で、そして彼にはですよ、なぜそんなに彼らが必死になってイエスを殺したいのか、そのことがおそらく理解できなかっただろうと思うんです。ですから、何とかしてイエスを釈放しようといろいろと提案しているわけですね。16節では無知で懲らしめて釈放したらどうか、こう言っている。で、しかし彼らは一人の人を許してもらえるのであれば暴動と殺人の罪で投獄されているバラバを許してほしい。そしてイエスはあくまでも殺せと、こう叫ぶのでした。ピラトはイエスを許してやろうという提案を3度しているわけですね。22節で、一体どんな悪事を働いたというのか、この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから無知で懲らしめて釈放しよう。こう提案しています。ピラトのこの再三にわたる提案も、まあ、彼らは拒絶するわけです。23節で、ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。こうあるわけです。で、その声はますます強くなったという部分を、これは一つ前の古い口語訳聖書では、そしてその声が勝ったというふうに訳しています。人々のイエスを十字架につけよという叫ぶ声が、その声が勝ったというわけです。あるいは他の岩波訳の聖書をここを見ますと、彼らの声が圧倒的になっていった。そのためピラトは決心したというふうな、そういう訳になっております。ピラトは人々の大声に負けて、叫ぶ声に負けて、彼らの願い通りにすることしかできなかった。そうせざるを得なかった。というふうなことであります。で、祭司長たちは、まあ、何としてもイエスを殺したかった。で、それが、まあ、なぜだったのか。まあ、ピラトには最後までやはりその理由は分からなかったと思うんですね。で、しかし、まあ、人々のあまりにも強い要求をここで拒否すると、暴動でも起こりかねないと思い、最後は自己保身のためにイエスを十字架刑に処することに、まあ、いわば同意させられていくわけですね。総督に託された最大の任務は、自分の任されている地域が平穏であること、平穏に支配されていることも、この一点に尽きるわけですね。その地方にもし暴動が起きて、それをうまく収束させることができなければ、皇帝から左遷されたり、あるいは免職せられたりですよ。ある時は責任を取って処刑されることさえあったわけです。ですから、この民衆が大声で イエスを十字架につけろと叫んだ時、ピラトは自分がそのような失政から皇帝に裁きを受けることをおそらく恐れたのだろうと思います。でしかし最終的にですね、このイエスの十字架刑を決定したのはこのピラトなんです。その責任はいかんともしがたく、使徒信条ではポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け十字架につけられという一文が記されることになっていくわけです。で、まあ、それにしてもこの祭司長たちがなぜそこまでイエスを殺したかったのかということをやはりこう考えるわけですけれども、この13節を見ますと、そのような要求をした人々の中に民衆がいた。民衆という言葉があるわけですね。民衆がいたことをこう記しているわけですが、この民衆ってのはむしろ最初はイエスを支持していた人たちであったわけです。イエスがエルサレムに入場なさった時には熱狂的にイエスを歓迎したわけですね。で、しかしどういうわけかこの時点においてイエスを十字架につけろと大声で繰り返し叫ぶものとなってしまっている。で、何があったのか考えるわけですけど、はっきりとしたことはわからないわけです。ここにもしかすると権力者による世論の操作というか、悪い宣伝というか、あるいは偽情報というかですね、間違った情報、そういうものがあったというふうにもこう考えられるわけです。で、今まさに選挙が始まろうとしているわけです。あさって公示日ということになるわけですが、まあ、近年ですね、AI を使った、まあ、インターネット上での偽情報っていうものがこう問題になっているわけです。先日もある大学の教員の調査でですね、誤った情報をこう流してどれぐらいの人がそれを正しい情報だとこう信じるのかっていうと、 50% 半数以上の人がその間違った情報、これは正しいんだ、でそれが間違った情報だっていうふうに思った人はわずか十何パーセントしかなかった、あとはよくわからないっていうまあそれぐらい今インターネット上にこう流される情報っていうのがですね、それをこう信じてしまうというか鵜呑みにしてしまう、騙されていく人たちも多いということを、まあ、その調査は、まあ、証明しているんだろうと思います。で、言うまでもなくこの民主主義の世界にあって民衆の声っていうのは、まあ、非常に大事であるわけです。で、しかしこの民衆の声っていうのは、まあ、一歩間違えれば恐ろしいものになるということでもあります。それは権力者などによって恣意的に歪められた場合、そういうことにこうつながっていくと思うんです。で、ここではイエスを十字架につけろと叫ぶ声が、叫び続ける声が勝った、勝った。圧倒的であった。これらの民衆は最初はイエスを支持していたわけですから、祭司長や律法学者たちのそういう誤った情報とか悪い宣伝とかですね、噂、そういうものによってこう操作 されていったのではないだろうかと思うのです。正義が勝ったわけでも真理が勝ったわけでもないんです。ルカは声が勝ったというふうに言っているわけです。私たちの社会においても正しいか間違っているかではなく、声が大きいか小さいかで物事が決められていくということもあるのではないかと思います。ピラトは自分の正しいと思っていたことが民衆の声の大きさによってこの負けてしまうわけですね。ピラトの最終判断は自分の地位の安泰ということでありました。つまり自分の地位の安泰とガリラヤから出てきた一青年の命を天秤にかけたわけです。そして自分の地位の安泰を選んだ。政治家にとって一人の人の命を犠牲にすることなど、まあ、何でもなかったということだろうと思います。そういうピラトの罪っていうものがある。では、十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた民衆はどうだったのかということであります。まさに常軌を逸した態度ですね。彼らはそれほどまでにイエスを憎んでいたのだろうかというと、必ずしもそうでもなかったと思うんです。イエスは常に民衆の友であり、民衆を愛されたわけですね。彼らもイエスを慕って、喜んでイエスの語る言葉に耳を傾け、エルサレム入城の際にはホサナホサナと言って歓迎をした。彼らはユダヤ教の指導者たちに扇動されていったわけです。何らかの誤った情報を信じイエスを憎むようになっていったのだろうと思います。でそのようにこの民衆心理っていうものが操作されていって、ついには間違ったことに加担をしていく。そして結果的にこの民衆の声がピラトにイエスの十字架刑を決断させていくことになった。そういうことをこう思うのであります。今日のテキストにはイエスを十字架に追いやっていった三つのグループがここに登場していました。すなわち祭司長などのユダヤ教の宗教指導者たち、それからローマ総督ピラト、そして民衆、この三つのグループであります。三つの人々で、これらの人々は私たちと全く無関係ではないと思うのです。第一のこのユダヤ教の指導者たちはイエスを妬みましたけれども、その妬む心というものは、そういう思いっていうのは私たちの中にもあると思うのです。で、2番目のこの世の権力者ピラトは、先ほど申しましたように自己保身のために罪なきイエスを十字架刑に処する、まあ、そういう決定をしたわけです。私たちもまた日頃の生活の中で人との関わりにおいてですよ、自己保身に生きていると言わざるを得ない まあ、そういう弱さを持っているのではないか、そういうことを問われるわけであります。で、3番目の民衆については、よく考えもせず人のいろんな噂であるとか誤った情報であるとか言い伝えっていうふうなものを信じ込んでしまう。このそういうものに、人の噂や人の声、感情というふうなものに流されていく傾向っていう、そういう弱さをまた私たちも持っている一人一人であるということを、ここから受け止めなければならないと思うんですね。私たちとここに登場してくる人たちは何ら全く無関係ではなくて、またそれは私たちの中にもある、そういう問題なのだということを思います。で、そう考えれば、私たちはイエスを十字架につけたのは宰相たちだとか総督ピラトだとか、当時その場に居合わせた民衆であって、私とは全く関係ないというふうなにはならないわけですね。私たちもまた彼らと同じような弱さや罪を持っている一人の人間に過ぎないわけであります。で、そしてこのような私たちの罪が、人間の罪がイエスを十字架につけていくことになる。聖書はそのことをこう私たちに語っていると思うのです。で、しかし、このような罪深い私たちのために、主イエスは十字架にかかってくださった。イエスは自分を十字架につけろと叫ぶ者のために、十字架の上で、取りなしの祈りを捧げてくださったわけです。これはこの先の34節のところに記されていますけれども、父よ、彼らをお許しくださいと、自分が何をしているのか知らないのです。こうイエスは十字架上で苦しむその中で祈られた。これは私たちのための取りなしの祈りでもあります。イエスは今も私たちのために彼らをお許しくださいとこう祈ってくださっている。私たちはこの主イエスキリストによって許されている一人一人であることを、まあ、覚えたいと思うのです。まもなく、まあ、受難節がこう始まってまいります。イエスの受難というのは、まさに私たちの罪のためであり、そしてその罪が許されるためのものであった。で、そのことを今日の聖書の御言葉からご一緒に覚えるものでありたいというふうに思います。